で、7月20日にもう一個行ってきたのが、夜に、阿佐ヶ谷に行ったのね。杉並区だっけな、そこは。で、すっごい、なんか雨とか雷で、大丈夫だろうかと思いながら、総武線って電車に乗ってたらすっごい雷が鳴ってて、しかもなんか電車の周りがビカビカ光ってて、これ大丈夫かなと思いながら、まあ、一応その阿佐ヶ谷に出た時は、雨降ってたけど、会場が、商店街のアーケードの下だったんで、まあ、そんなに濡れずに行けたんですけど、行ってきたのが、阿佐ヶ谷ロフト A っていう、ロフトプラスワンっていう、いわゆるトークライブを聞きながら、まあ、飲み食いができるお店がありますけど、あそこの阿佐ヶ谷にあるんですよ。で、そこでやった、セガジョイジョイナイトっていうですね、セガってゲームメーカーのセガですね、の、トークショーで、まあ、そのセガにまつわるいろんな人たちが出てきて、セガについて語るっていうね。司会が富澤明人さんという、ライターの方で、もともとゲームフリークにいらっしゃった方ですね。で、ゲストとしては竹崎正さんという、もうセガの広報からいろんな仕事をして、今は社長室長らしいんですけど、竹崎さんの、そのセガ入社してから20年ぐらいの、その仕事についてのトークがあって、でその次はサムシング吉松さんという、これは本業はアニメーターらしいんですけど、よく知られてるというか、セガのファンとして知られてるのは、そのセガのゲームは世界一っていう漫画がですね、あれなんだっけ、僕が知ってるのはドリマガっていうドリームキャストマガジンだとか、多分その前にテックフェアドライブっていう雑誌があったのかな、ソフトバンクが出版、ソフトバンククリエイティブっていう出版局の雑誌で、連載してて、その、まあ、セガが好きな人の、その、なんていうの、好きがゆえに、憎むっていうか、その、ここはどうなんだみたいなことを思うところがあるのを、その、ニーズ反映する話を、割と皮肉って書いてる漫画を書いてた人がいて、サムシング・ズマスさんの、まあ、当時の裏話とか、そんなような話とか、で、その後が、杉森武さんっていう、まあ、ゲームフリークで、この方ポケモンのイラストのデザインなんかをしている方ですけど、この方はまあ元々ゲームフリークで、ライターもなさっていて、で、その、富澤さんと杉森さんが、セガアーケード、アーカービスだったかな。あれはどこだって言ったかな。ちょっと、雑誌忘れちゃいましたけど、ファミコン必勝本だったかな。連載があって、で、当時、まあ、その二人と、あと、田尻さんですね、田尻悟さん。田尻さんも、まあ、今では本当にポケモンで有名になった方ですけど、もう本当に、私もそれはもう今、その話は伝説的なところとしか知らないけど、本当にもう10代の頃から、その、ゲームマニアとして流せられて、で、ゲームフリークっていうミニコミをね、作ってて、で、それがまあ、その会社になって、で、いろんなゲーム作って、ポケモンが大ヒットしたっていう田尻さんですけど、だから、本当によく考えると、インターネットもないくらいの時代に、そのミニコミだとか、いろんなね、ネットワークの、というメディアで、10代の方が、本当に日本中では、日本中のゲームマニアに知られてたっていうのは、まあ、よく考えるとすごいことだなと思いますけど、まあ、その、ゲームフリークの皆さんが書いていた、連載について、あと、ゲームフリークとセガっていうね、ゲームフリークがそのメガドライブでどんなゲームを手掛けたっていう話が出てたりとか、っていうのがあって、で最後は鳴沢大輔さんというゲームライターの方が、この方もともとファミコン必勝本にが出身で、でその後、まあ、例えばダービースタリオンのね、すごい、ダービースタリオンの伝道師みたいな方だったり、あと今でもまあいろんな評論とか執筆とかなさってる方ですけど、その鳴沢さんが、あれは、ファミコン必勝本で、まあ、あとファミコン必勝本でヒッポンスーパーっていうのが前に途中で変わってるんだけど、そこで、いわゆるレビューをやってたのね。でファミコン必勝本って、まあ、クロスレビューみたいな、いわゆるファミ通でいうクロスレビューみたいに複数の人がゲームについて、レビューを書いて点数つけるみたいなのもあったんだけど、ある時期からその一人のライターさんがそのあるハードについてはその時に出たゲーム全部遊んで評価して点数つけるっていう企画があって、でそのメガドライブを担当したのが鳴沢さんだったんです。 で結構500本のゲーム、メガドライブって全部で550本ぐらいゲームが出てて、そのうち500本近く、もうちょい少ないらしいけど、のレビューを書いたっていう、まあ聞いてみるとすっごい話だなと思いましたけど、そんなような、その矢沢さんのまあ裏話で、全部で3時間ですね。しかし、ものすごい濃い話があって、もう、で、なんか、客席にも結構関係者の方とか、業界の方とかいらっしゃったみたいで、だからもう、なんていうの、固有名詞とかが、中なしでボンボン出るのね。僕もなんとかわかる人たちもいたけど、いろんな情報と合わせて出てくればね、大体まあ、この人だろうなっていう、ね、時期的に、セガで絡んだ、その名前だったら、まあ、この人だろうなって大体わかるけど、まあ、本当、セガの社内の、例えば、なんとかさんっていう部長さんが、今、社長になったとか、取締役になったとかっていうのは、ちょっともう全然わかんないぐらい、まあ、濃い話で。私も、セガ、好きは好きだけど、そんなにこう、どっぷり使ってた人間じゃないので、あんまり簡単に、こうだっていうふうには言えませんけど、まあまあ、結構、楽しかったですね。で、やっぱりそのセガって、ドリームキャストっていうハードが どんだけすごかったかっていうのはね、その早すぎたっていうさ、ドリームキャストって当時、2000年ぐらいに、だあれインターネットにつなぐことができて、で、インターネットプロバイダーだとかのいろんなコストをセガが持つ代わりに、そのネットワークでユーザーをつないで、ドリームキャストを持ってればみんなインターネットをつなげて、で、例えばゲームがダウンロードで配信してね、変えたりするっていうことを、もう2000年の時点で考えて実施してた。それはすっごく早かったんです。だって今当たり前じゃないですか、そんなのね。インターネットにつないでダウンロード、コンテンツダウンロードする。だそのゲーム買ったり、音楽買ったり、本も買ったりとかって当たり前だけど、それしかも物じゃなくて、そのデータだけを買うっていうのは当たり前になっちゃったけど、それをドリームキャスター実はやろうとしてたっていうね。いうことと、で、その竹崎さんは今考えてるのは、そのドリームキャストっていうプラットフォームがね、プラットフォームってまあそのハードウェアっていうかその共通のね、そのプラットフォームが、まあ、ドリームキャストとしてはもうダメだった正直言ってね、まあ、だってセガはドリームキャスト最後にいわゆるハードウェアを作るのをやめてしまったわけですよ、家庭用の。で、まあ、もちろんゲームセンター用のねゲームを作ったり、あとソフトを作ってね、例えば任天堂に供給したりしてるわけですけど、だって今 3DS でねセガのゲーム遊びたりするわけじゃないですか。そういうのが、まあね、撤退してしまったんだけど、どっかでもう一回ドリームキャストのような、コンテンツを、あ、ごめん、コンテンツ、プラットフォームを作りたいっていうのはちょっとすごく分かる気がしましたね。確かにドリームキャストって、ね、単なるゲーム機とは思ってなかったんだよっていうね。だからその今例えば Wii とかさ、まあ、PlayStation 4でもいいんだけど、 Xbox でもいいんだけど、が今やってることをもう15年前にやっていたんだよっていうのがね、なんかすごく興味深くて、なんかその辺の話を聞けただけでもよかったかなと思います。ちょっと世代とか世界の思い入れとかによっては結構難しい話だったかもしれないけど、でもなんか個人的には話聞けてよかったなとは思いました。まあ、すっごい朝やって、ロフトプラスなんて、まあ、朝やロフトってその、ロフトプラスもそうなんだけど、結構狭いし、今回ほんとぎゅうぎゅうに詰めて、多分、チケット買った人とは、だから関係者みたいな感じで受付した人とかいたのかなと思うんですけど、本当にギシギシで、結構、大変、聞く方として大変だったんだけど、もうなんか補助椅子みたいな、普通に座って3時間だったから、結構腰とか痛くなったけど、まあそういうちょっと、それはしょうがないけどね。どれぐらい来るかわかんないんだからね。まあそんなのは、もう抜きにしてもなんか行ってよかったなと思います。てな感じで、明日もまた出かけてくるので、とりあえず今日は今日でこんな感じでしたよって話でした。